海空研究所朝礼今日は令和8年7月2日でございます。ちょっと遅くなってしまいましたが、もう雨、梅雨っていう雨ですね。もう今年、今週もまた草野球休みかなみたいな展開で、もう本当にこれ飛ぶわけないな。それで、僕の、事務連絡なんですけども、観測日程が決まりまして、毎年ね、沖縄で今、琉球大学で観測してるよっていうのをよくね、この7月に、様子をお届けしてたんですけども、まあ、今年も、琉球大学に7月8日から17日、10日ぐらいかな？あ、ユージンさんおはようございます。ぐらいの日程でですね、行くことになりまして、今年もまた、10日ほど沖縄から観測してるよう風景をね、7月4日から17日ということで決まりましたんで、事務連絡でございます。で、明日、まあ、打ち合わせとかなんか考えてですね、まあ、今年はですね、いつもあげてる、まあ、高層気象観測ってやつなんですけども、まあ、水素ガスをでっかい風船に、パンパンに詰めてですね、で、その風船の下に糸垂らして、センサーつけて飛ばすという観測なんですけど、まあ、いくつか、なんか、去年までなかった、別な、速記もつけるという計画みたいで、と、まあ、何がどれぐらい変わるか、ちょっと僕のね、主導してる観測じゃないので、詳しくわかんないんですけども、オゾンとか、なんか、水蒸気も、もともと測ってもいるんですけど、もっと高精度に測るみたいな、まあ、よりマニアックなと言いますか。なんかそんなセンサーを、あちこちつけて、ちょっとでっかくなってすごくなるやつを上げるっていう計画になっております。それで、今ね、もう今年もう、先週でしたか、大阪もね結構大変だったと思うんですけど、台風バンバン来るじゃないですか。それで狙いは台風なんですよ。台風狙っていこうぜっていう。でもね、今まで僕が過去自分の研究プロジェクトみたいので計画して、まあ、ある意味能動的に狙って観測するみたいなのは、まあ、今ね日本では名古屋大学とかがやってるんですけど、飛行機で台風が来たら向かい撃ちに行って、台風の周りで飛行機から速記を速記でこういろんなデータを取るというのは今年も多分たくさん名古屋大学とかでやるんですけど、まあ、それの一番、まあなんか日本でいう先駆けみたいなのをジャムステックで昔20年ぐらい前にやってた時に、まあ僕はねそんな計画をよくやってたんですけど、今年のまあジャムステックで沖縄でわざとやるやつは、沖縄で待ち構えてて台風を狙うんだけど、台風ドンピシャの観測をするんじゃなくて、台風からだいぶ離れたところでね、渦巻きできるじゃん。できて、だいぶ離れたところで、ふわーって、雨降ってなさそうだなーっていうところで、いろいろ雲が広がってる、渦巻きの一番外側のやつね。そこはそこで、こんなデータを取りたいとか、こんなプロセスがあるんじゃないかみたいな、研究してる人がいてですね。まあ、それ狙いということなんで、まあどうだろうな、風は強そうだけど雨ザーザー降りでみたいな、そういうシチュエーションではないと思うんですけどね。まあなんかそういう感じの、観測計画というのをですね、来週の半ばぐらいからですかね、行ってくるという予定になりました。ということで、まあなんていうか、それを楽しみにしてる人がサロンにいるかどうかちょっとわかんないですけど、まあまあ今年もあるよということでございます。はい、ということでおはようございます。モテキウサクくんおはようございます。モテキミホさんおはようございます。昨日ねちょっと 二人合わせて、なんですかね、トリセツみたいなのをですね、なんか二人のトリセツみたいなのを、項目に沿って書くみたいな。まあ、もともとね、美穂ちゃんの、ゼミの宿題みたいなやつで、まあ、身近な誰かに、自分とはどういう人間であるかのインタビューを取ってきてくださいみたいな。まあ、大学でありそうな宿題だなと思ったんですけど、それを誰か書いてくれと、というので、で、僕が、まあ、とりあえず書いたら、まあまあ、面白い感じになったんだけど、それを見てですね、ゆうざくんも、俺のもくんないっていう、オファーが来ましたね。二人のを書いてですね。で、書いて思ったんですけども、綺麗に裏表になってて面白いなと思って。まあ、普段ね、家の中にいると、その、まあ、個性、別々の個性で、裏表とはあまり思ってなかったんですけども、書いてみたら、何が得意で、何が苦手で、どのように扱うと、力を発揮するみたいなのを、まあ3項目ぐらいちょろっと一文書いたっていう感じなんですけど、もう綺麗に裏返しになってて、見事だなと思いましたね。だから、まあ、みほちゃんの最初ね、頼まれて書いたときは、まあまあ、何がいいかしらという感じで、ちょっと、久々にね、AI を使わずに文章書きましたね。それで、まあ言ったらトータルで2、30分だったかもしれないけど、結構時間使ったらみたいな感覚に。2、30分も短いと思うんだけど、まあ普通のね、メモですからね。3項目に対してどう思いますか？こんな感じですねっていうのを、もう、はてよ、ちょっと待てよ、これはこれでそうだけど、ちょっと違うなとか言って、ちょっと練りました。ですけど、ゆうさくんのやつは、みほちゃんの、トリセツの長所と短所を段落入れ替えるだけで一瞬でできましたね。なんだこれは簡単だなというぐらい、まあ、あんまり自分でもね、長年、18年ね、みほちゃんという作品を見てきたわけですけども、裏表とあんまり持ってなかったんですけど、綺麗に長所短所が裏表で、取扱説明書としては、全く違う取扱いをしなければならないという、僕は意識してなかったけど、書いてみたら、綺麗にそうなってたというのがね。まあ、僕もだから書いてみてよかったですね。あ、そうかと。このように取り扱えばそんなに混乱しなかったのか。たまにね、困惑させられるっていうね。まあ、それはね、お互い行き違うっていうのは、親子だろうと兄弟だろうといろいろあると思うんですけども、自分の取説をね、親に聞いたり、兄弟に聞いたりみたいなのって、すごいいい、ワークだなぁと思いましたね。まさに、セルフコーチングにもなるし、はい、ゆかさんのね、セッションとか僕、2年ぐらい前にね、受講したことがあるんですけど、その時も結構、それに近い、まあ、もっとゆかさんのやつはね、綿密にかなり細かく、結構の時間かけて、やってもらいましたけど、まあ、セルフコーチングって言ったら、自分の取説を1ヶ月ぐらいかけて、綿密にフレームに沿って、丁寧に調査していって、自分で自分を調査するってすごい大変なんですよ。で、それを、まあ、やると、全然こう、自分がやりたいことと、それに踏み出すときに躊躇することとか、不安に思うこととか、それでもずっとくすぶってるみたいなやつを、こうなんか扱いきれてなかったことがすごい見えてくるんですよね。でそれが、まあ、ゆかさんのね、セッションですごい、よかったなぁと思ってることなんですけど、なんかそれに準じたことっていうのは、もっとだからね、大人になってこんがらがってごっちゃごちゃになる前に、それこそ今ぐらいの20歳ぐらいの年齢でやるっていうのはすごいいいんだろうなぁと思ったし、まあそれこそこのサロンの中でもね、お互いこう見えてるよとか、こっち まあ、この付き合いの中においては、このオンラインのサロンの、この距離感の付き合いの中においては、僕はあなたをこのように扱うとすごくお互い心地よいと思ってますっていうのを、言語化するみたいなのは、すごい面白いワークだなぁと思ったりしましたね。意外と、普段からね、こう見てるっていうのは何も書いても書かなくても変わらなさそうに思いますけど、まあ、美穂ちゃんにね、わざわざ頼まれて、私の取説を書いてください。長所と短所と、取り扱いについて知っておくと良いことみたいな。まあ、3項目簡単にね、一行一行書いていくだけなんですけど、これは面白いわけだなぁと、ちょっと思いましたね。はい。ということで、まあなんか、二人ともね、裏表になってて面白いねっていう話と、二人とも、すごく、さすが、さすがにこっちもね、18年、19年、20年見てるんで、まあまあ、芯は食ってたみたいで、まあ、有意義に使っていただければと思っております。はい。もしよかったら、サロンにも紹介してください。まあ、みんなに知っといてもらっても面白い話なんじゃないかなとも思いますけど、どうですかね。はい。おはようございます。庄司由美子さん、おはようございます。河村愛さん、おはようございます。ありがとうございます。そう。だから、もともとね、自己理解みたいなキーワードに、ここのとこ、1週間、2週間ぐらいですかね、ずっとなってるなっていうののきっかけが、なんか、愛さんの投稿だったり、にあると思うんですけど、まあ、その愛さんの投稿自体もね、もともと、ゆうさくんの発信がとかっていうのも、言ってくれてましたけど、そう、なんか、まあ、比較して言うようなことじゃないかもしれないけど、やっぱりね、まあ、愛さんがちょっと年上ではあるものの、愛さんの方がちょっと先輩ですけど、よりね、なんか、やっぱり、Spotify の配信とかもそうだし、そのサロンにね、投稿されてる話もそうだし、たまにストーリーズとか、スレッズとか、いろんなとこにある投稿とか見てても思うんですけど、やっぱ、あゆさんの自己理解の解像度って、えらい高いなと思う。けど、ちょっと改めて思ったんですよね。で、逆に、まあ、その、高い、自己理解が高いからって言って自分をうまく扱えるということとはまたね、別なことかもしれないんですけど、もう、なんていうのかな。やっぱり、再現性は高く、なっていくためには、やっぱり解像度は、ある程度上げていかないと、まあ、どっかでこんがらがって迷子になっちゃった時に、戻っていく場所が見えなくなっちゃうみたいな。まあ、そういうことが、往々にして起こるんだと思うんですよ。でも、まあ、愛さんは愛さんで、ね、紆余曲折あったからこそ自己理解が高くなったのかもしれないんですけど、まあ、ね、このサロンに入ってきて、それこそ、あ、そう、一周年記念ですね。愛さんがサロンに参加されてっていう、そう、なんかこの一年見てる限りにおいては、よ、なんか、まあ最初からそうですけど、なんていうのかな、頭の中の、まあ考え方の、まあ、個性的な空間っていうか、広がりっていうか、それがね、Spotify で話されてた時は、すごいぐるーっとあっちに行ってこっちに行って巡った後で立体的に、こんな感じの空間でしたっていうのが、喋りを聞くとわかるっていう感想だったんですよね。で、それ、なんかすごい不思議な感じでしたね。で、そこから来て、今度最近ね、ここ1、2週間はテキストになってますけど、このテキストになると、なんかすごい一点一点のピクセルの細かさが、すぐ細かいなっていう感じで、なかなか今まで、あれと思って。一年経ってようやく気づきましたけど、あんまりやっぱりそこに対する粒の細かさって、どうやってできたのかちょっとわかんないんですけど、すごい細かいなっていうのが僕が感じたことですかね。で、これ多分やっぱり普通に、なんていうんですかね、 入った、行きたいとこ行って、やりたいことできて、成したいことを成し遂げてっていうのを、ストレートにこう、ポンポンポンと階段上がったら、この、葛藤と苦悩がないので、その分、こう自分の理解をするための引っかかりがなくなっちゃうんで、逆に言うと、やっぱり今までの、こう、あっち行ってこっち行って、まあ、その時、引きこもごもありながら、バインディングしながら、みたいな、紆余曲折が生み出した、本当に、その時々はね、結構いろいろしんどい時とか、悩んだりとかってあったと思うんですけど、それが生み出した、解像度なんだろうなっていうのを、ちょっと改めて思いましたね。明らかに差を感じた。それは、ゆさくんとみおちゃんの自己理解、インタビュー、取説をこう一行一行書いてるときに、まあ、アイスさんの、なんていうかテキストに比べて、すごい、なんていうか、まっすぐ、シンプルに書けるんだよね。ていうか、まあ、だからちょっと別に単純で面白くないって意味じゃないんですけど、ただ、シンプルにスッキリ書けて、まあ、親だからっていうのもあるんですけど、わかりやすくスッキリ書けたんですよ。二人の取説は。で、それってまあ、本人にとってもピンとくる感じだったのに、なんでこんなシンプルなことが自分で自分をわかるっていうことにおいて、なかなか難しいと本人たちは思ってて、言われるまでわかんなかったみたいなさ。あ、そういう感じなんだと。で、それって、そうですね。なんか、やっぱり、こう、ぶつかったり、葛藤したり、苦悩したりみたいなのの回数と、それをこう、サポートする人がいるか、あるいは一人で乗り越えなきゃいけないか、思わず飛び出して、一人になってしまったかみたいな、まあそういう境遇とか状況にもよると思うんですけど、なんかそれが、ある方が、助かる。という面もあるし、あるがゆえに気づけないというね、自分で自分がどんな形してて、どのように扱うと良いのかっていうのは、ぼっちになって、孤独になって、どうにも行き詰まってしんどいぞみたいな、局面でこそこう浮かび上がったりする面もあるんだろうなと、ちょっと思ったりしたかな。なんかね、そこにはすごい差を感じましたね。どっちが別に言い悪いということではないんですけど、なんか突出したアイスの解像度の高さは、やっぱりその、まあ、通ってきたプロセスが作り出したものなんだろうなっていうのを改めてちょっとはっきり感じたりしましたかね。はい。いや、でもなんかすごくいい往復で、面白いサロンのアクティビティになったんじゃないかなと思ったりしましたね。はい、おはようございます。山田沢子さん、おはようございます。佐藤ひろみさん、おはようございます。ちょっとね、見つけるのが遅くなってしまって、大変失礼いたしました。隠れてたのかどうかちょっと知らないんですけど何のかとかと言いますと、インスタのまあひろみさんの、新しいアカウント、5月18日に、初投稿されてたんで、本当に最近だと思うんですけども、まあ、新しい取り組みに際して、こういうアカウントも作って、ここに投稿していこうかなっていうやつですね。ひろみさんも、隠れてんですか？なんで隠れるんですか？いや、わかんない。隠れてるのかどうかもちょっとわかんないんですけど。まあ、よかったら、サロンに紹介してみんなフォローしてねっていう呼びかけを、していただければと思いますね。いや、なんか本当に素敵な、アカウントだと思いますし。まあ、ちょっと先日ね、僕も、知り合いの、ママ友といいますか。アカウントをこんなのやってて頑張ってるので、もしよかったらフォローしてっていうのをちょっと紹介したりしましたけど、まあそれで久し、まあひろみさんもね、地域の活動で、まあもともと 学校の先生を32年もやってて、で、その後、今やってることの活動も、もうちょっと関係あるかなと思ったので、まあ、学校側から見た、子供がどう見えるかと、親側から見た子供がどう見えるかと、これどっちも真実なんだけど、両側から捉えるってすごい難しいんだなと、やっぱり改めて僕ちょっと思ったりしてますかね。というので、なんか、面白いやりとりになったらいいかなと、ちょっと思ったりしております。ということで、ひろみさんのね、新しい、インスタアカウントがあるということだけバラしてしまいますけれども、もしよかったら、ひろみさんもね、皆さん、サロンのメンバーの皆さんもね、応援してくれると思うので、紹介いただければと思います。おはようございます。川明宏さんおはようございます。川さんのね、歩くアジア放送局、また更新されておりますので、皆さんもぜひお聞きください。今回もね、いい感じですよ。やっぱなんか、川さんすごい、船旅が、船旅好きなのよねっていうトークをちょっとね、今回はいい加減ちゃんとやってる話なんですけど、すごいね、なんだろうな、船乗りたくなる話でしたよ、やっぱり。いや、なるほどね、と。いや、なんか、特に、すごくこれがいいよ、あれがいいよ、これが美味しいよ、あれが楽しいよっていうのを、持って喋ってるのは全然ないんですけど、なんかね、本当に楽しい人が、本当に、いつもこうやっちゃうんだよねっていう、そんなテンションが上げて喋ってるわけじゃないのに、これはめちゃくちゃいい時間過ごしてんだろうな、みたいなのが、喋りで伝わるっていうのは、これ本当に旅好きな人の話じゃないと、説得力を声から感じないみたいなとこあると思うんですよ。これはなんかすごい、スタイフに向いてるなぁという内容だなぁと思いましたね。はい、ぜひ皆さん聞いてください。おはようございます。小山愛さんおはようございます。佐藤直くんおはようございます。山田友人さんおはようございます。中村修平さんおはようございます。寺石ゆかさんおはようございます。清水信之さんおはようございます。山本健太さんおはようございます。森本あかねさん、全くん、かんくんおはようございます。かんくんが、ラグビーのアカデミー生になったのかな？ちょっと、詳しくステータスの意味が、ちょっと分かってないかもしれないけど、多分、選ばれたんだと思うんですよ。おめでとうございます。素晴らしい。なんか、いつか、かんくんの出場する、全くんの出場する、ラグビーワールドカップを見に行きたいですね。ある気がすんだよ。これワンちゃんね。まだだって、小学生、中学生で、ここまでのめり込んでる小学生、中学生をずーっとつぶさに追いかけるみたいな、ことも、なかなかないことだと思うんですけど、なんかこれワンちゃんあんじゃねえかっていうね。なんか、日々、あかねさんのストーリーズを見てるだけだけど、なんか夢見させてくれるよね、なんかね。まあ、実際、ね、将来、10年後、20年後どうなってるかはもう置いといて、今現在ね、なんか、ワンチャンあるんじゃないかと思わせるだけで、すごい貢献だと思うんだよね。うん、というのをね、ちょっと毎日、あかねさんのトライアンドテーブルのご飯を、うまそうだなと思いながら見ております。はい、おはようございます。砂塚森忠さん、おはようございます。ということで、今日も一日皆様どなたと笑いますでしょうか。今日も良き一日をお過ごしください。友人さん、あゆさん、ありがとうございます。じゃあまたね。